この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のふみです。
OB の徳増です。
部員のひとしです。
顧問のたつらおです。
部員のゆっこです。
OB のおばです。
OB の桃屋です。
部員の木蓮です。
ドンメックです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやねえ、なんか今日はねふみさんが、
はい、
ちょっと知らない方もね多いと思うので、はい、なんであの時放送部の姉妹番組、
はい、
なんであの時 FM にて、うん、ふみふみという番組を配信されている、
はい、
アーティストのふみさんが今回、はい、このね、なんていうのオンライン部活に初参加ということで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一人初参加いらっしゃるの気づきました？
全然気づかない。
ものすごいさっきから目立ってますけど、
人間味がないな。
気づかないんですか？
誰ですか？
動いてます、動いてます。
どなたですか？
動いてます、
うん、あ、どうも大場です。
いやいや、大場さんはおなじみだからね。
大場さんもねおなじみですので、もう声のトーンが違うことがもう
メックさんじゃないですか。
どうもお久しぶりです、メックです。
ありがとうございます。いや
いや、ちょっとお久しぶりでございます。
え、
来ちゃったよ。
じゃあ、
ずっと来ようと思ったんですけどね、なかなか。
あ、そうなんですか。
タイミング合わずに。
ああ、そうだったんですか。
ありがとうございます。
ずっとタイミングが合わなければよかったのにね。
本当ですか？今からどうする
の？いや、まあ、
ひどいな
ぁ。いや、
試し、
もう、試し。それはもう願い叶ってると思うよ。
なんか、ちょっと今、メックさんとの距離感のテストしてる。
テストね。確認をしてる
んです。確認をしてるんです。
あ、なんかね、徳松さんがちょべり場になっちゃったかと思って心配でしたよ。
いや、オッケーです。
あ、大丈夫です。
オッケーです。
確認、
距離感思い出して。
思い出しました。
OK です、
完了ですね。
はい、真骨頂、真骨頂出てます。
真骨頂出てます。はい、
よかったです。
ということで、
はい、
まあ
今日こんなメンバーで、
こんなメンバーで、
はい、
まあ、やっていこうということですが、
はい、
今日はどんなテーマで、
はい、9月30日、
うん、
何の日かご存知でしょうか？
あ、ねえ、そりゃもうこのメンバーだったらみんな知ってるんじゃないですか。
はい、ということで、
はい、
あ、ごめんなさい。
いやいや、けど、ふみさんはまだね、わからないかもしれないですね。
うん、はい。
9月30日、何の日か知ってますか？
9 月30日？
はい。
誰かの誕生日？
誰かの誕生日？誰かの誕生日、こんなメンバーで祝わないでしょ、別に。
何の
何の誰の誕生日なんですか？メックさん、ね、誕生日って聞いても何にもおめでとうって思わないでしょ。何にも生まれてきてくれてありがとうって思わないでしょ。メックさんごめんね。
はいはいはいはい、
うん。生まれてきたみたいになってますね、今。ズームの画面ね。はい、
確かに。
9月30日はですね、
はい、
ポッドキャストの日なんです。
お、そうなんですか。
ね、930ポ、いや、なんでなんですかね。
いや、違います。
何の語呂なんですか、これ。
いや、語呂じゃないですよ。
語呂じゃない。
なんかね、説はあるんですけど、なんかサービスが始まった日みたいな。
あ、そこしっかり。
諸説あるんです。
調べて。
いや、けどね。
え、知ってる方いらっしゃいます？なぜ9月30日がポッドキャストの日か。
いや、なんか諸説あるっていう、
ね。そう、諸説あるっていうね。
あの、アメリカの誰かさんが勝手になんかポッドキャストの日作ろうって決めたのはこれですよね。
そうそう、それは神のいたずらみたいな感じで、ね、
なんでその日なのかっていうのは
分
か
ん
ない
。
理由ないらしいですよ。
あ、理由もない、ね。
なるほど、
はい。ポッキーの日とかね。そうそう
そう、
はい。1111ね。
まあ大体日本のね、結構その記念日ってそういう
語呂
合わせみたいな、
ね、
うん、多いですけど。
ふみさんの日とかもあるんですか、なんか。
23日毎月。
あ、いや、
あるんだ。
意外だ。聞いてみる。
何をされるんですか？
発想が肉の日と一緒じゃん。
なんもない。ひとしの日とかない。
ああ、作りますか？毎月。
毎月。
毎月ありますよね、14日って。
14日ありますね。
何しましょうか？
編集やってもらっていいです？
やってます？
あ、毎日やってます、ね。
もうやってます。はい。
はい、続き行きましょう。いや、
なんでだ。ちょっとやめてくださいよ、滑ったみたいな感じ出すの。ということで。
はい、はい。
ポッドキャストについて、おしゃべりしようということでね。
ですね。
はい。はい、まあ、さらにちょっとテーマを絞って、
はい、
ポッドキャストと出会ってから、その ポッドキャストに出会う前、出会う後っていうね。
はい。
はい。そういうテーマで。
はい。
調子悪いなとか。
ボソッと調子悪いなとか言わないであげてください。
いや、もう仕切ったら、もう一つさんが仕切った方がいい、
ね。いやいやいやいや、いいです、いいですよ。はい。
仕切るとなんか、こう、ちゃちゃ入れれなくなっちゃう。
あ、そう、そうですね。それもありますね。
はい。ポッドキャストに出会う前と出会った後という、はい、テーマで、おしゃべりしていきたいと思いますが、
はい、
これまずトップバッターちょっと厳しいかもしれないですけれど、ね、うん、やはりこの中では一番出会うのが遅かった、うん、ふみさんにちょっとお話を、
はい、ああ、もうね、聞きたい聞きたい、
信じられんみたいな顔されましたよね。
私一番
やっぱやっぱこの人こういうことするんだっていう
新人をいびるタイプですね。
いやけどやっぱりそのあえてふみさんに聞きたいなと、
はい、
あのお顔見えるようにちょっと前に
もしよろしければ、
よければ、
はい、
はいはい、何の絵なんでしょうねこれ、
綺麗な人が見えた方が
いい、はい、そうですね、
ずっと見てたい、ずっと見てたい、
ずっと見てたい、
すごいでしょポッドキャストとか
すごいね、
すごいんだから、
映像ないのにね、
映像ないのにずっと見てたいっていうセクハラが来
る、ね、夢のようです、ありがとうございます、ありがとうございます、
ありがとうございます、どうですか、ポッドキャストっていうものに出会ったのは、はい、まあどれぐらい前ですかね。
番組始めたのは7月です。
7月からということで、はいはい、なんかその始める前と始めた後でなんか変わったこととかありますか。
変わったことはあのまず私はライブ歌でライブをしているのですが、
はいはい、
その時に見せてる自分とは全然違う自分を、はい、なんか自然と多分ポッドキャストの方が素を出してるとは思うんですけど、素を出せるようになったかな
ってことは、ファンのアーティストふみとしてのファンの方が知らない一面を、はい、
そうですね、
ポッドキャストで引き出せたっていうことでいいでしょうか。
徳松さんに引き出していただいた。
徳松さんに
今言わせようとしました。
ちゃんと読んで、はい、さっき渡した原稿読んで、徳松さんのおかげで。
なんであの時に原稿あったことないの。
仕込みです、仕込み。
なるほど。
うん、
今までと、まあもちろん自分の中にはずっとあったものだけど、
はい、
それをファンの方にも見て、
そう、
ね。それでなんかファンが減ったとかはないですか？大丈夫ですか？
あ、でも本当にあの、ライブで聞いてるよっていう声とか、ポッドキャスト面白いねっていう声はいただいたので、いいでね、ちょっとまた違う会話ができるようになったかなって思います。
徳松さんっていう人面白いねっていうのも、
あ、今度聞けるかな。
今度聞ける。
聞けるといい。
今度聞けるといいって何だ。まだ聞けてない。まだ聞けてないですね。
想像の正解だった。
なるほど、はい。とにかく、やっぱりそういうアーティストとしてじゃない面が、
はい、
そのファンの方にも伝えれることができたと。
そうですね。
ああ、これは僕が思うポッドキャストの、なんか、ポッドキャストらしさ、らしいですよ。はい。
いいですね。そういうこと。
調子悪い。
調子悪い。ちょっとですね、ごめんなさい。今私もちょっと今待っちゃいましたね。なんかね、なんとなくちょっと待ってしまいました。
はい、ということで、はい、まあ、今まで見せれなかった一面が、うんうん、ポッドキャストによって出るようになった。
そうですね。
はい、なんかこう自分でも気づかなかった一面が出るみたいなとこまではないですか。
あ、でも、あの、もう、もともとは喋るのが苦手なんですよ。
はい。
すごく苦手で、MC もやりたくないぐらい、苦手なものを、その、こうやってあの、活動として一つ始めるっていう自分で信じられない。
は
い
は
い、
あ、なるほど。
なるほど。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。こんなんでよかったかな。
じゃあ次は誰か、うん、ね。はい。だからこの流れであえてひとしさん、
はいはい、
ちょっと、
はい、
そのポッドキャストをやる前とやり始めた後で変わったことっていうのを ちょっと、ひとつさんのお話聞きたいですね。
なんであの時カフェに通う回数が増えた？
まあ、それはそう。
まあ、それはそうでしょうね。はい。ここに来ないとね。
そうですね。それが一番大きいんじゃないかなと。
あ、そうですか。
はい。もう、普通に現実的に。
なるほどね。うん、
はい。
確かに。最初はね、そんな毎日のように来てたわけじゃないですよね。
そうですね。一番最初は本当に1ヶ月に1遍とか、それが1週間に1度になり、気づいたら。
なるほどね。場合によっては、徳増がいない日も。
そうですね。徳増さんがいない日も来てました。
来て編集したりとかね。はいはいはい、ありますから。
はい。
そういう意味では、カフェと関わる回数が増えたと。
そうですね。私は、まあ、その配信側として関わる前にずっとリスナーではあったんですけれども、はいはいはい、やっぱその、ただリスナーだけだった時から、うん、その配信に関わるようになって一番変わったっていうのはそこかなと思います。
あとまあちょっと話の流れ出てきてたので、はい、ひとつさんも最初、はい、もう喋りたくないと。
そうです。
ずっと言ってたじゃないですか。
そうなんです。まあなんであの時放送部をやりたいっていう話を聞いた時も、はい、編集することを手伝いますよと。
はいはい。
配信に関わることは手伝いますけれども、まあ喋りましょうよって言われた時には、うん、私はちょっと話すのが苦手なので、
うん、
トークでは参加できないなという話をしてたんですが、
うん、
気づいたらなんであの時放送部登場回数、うん、あ、ダントツでも今なくなってきたかもしれないですけど、
ダントツですし、でも喋りが本当に上手で、うん、いやもう元局アナなんじゃないかっていう噂が出るぐらいの、いや、流暢に喋って、もう喋るのは嫌いなんで、僕こんなに喋るの好きなのに、未だに伸びないんですけど、トークが。
いやいやいや、はい。はい。
ちょっといいですか？
はい。
一番下の方。
突っ込んでもらいたいんです
よね。そういうね、
ズームボケっていうのがね、今ね。
メックに、メックにポッドキャスト語る資格はね、本当に。もう大概、音でやってんのに、ずっと画像でボケるって。
メックさん、一応説明しときますと、これ配信するときには絵はつきませんので。
あ、大丈夫です。聞いてます、それは。
そういう問題じゃなくて、聞いてますとかじゃなくて、
いやもうこれがメック
いいな、
これがという男ですよね。
しかもまあまあそのドンキングの画像になってるんですけど、マジでちょっと気づかなかったですよね。マジでちょっとメックさんかなって思うぐらい、
気づいてあげなきゃ、
うん、そうそうそう、去年のハロウィンの写真かなと思って。
ご本人かなっていうぐらいね、メックさんっていう方はこのポッドキャストでつながらないんですよね。
そう、私もさっきあれ本人かと思って、そうなん、
去年のね、渋谷で撮ったやつだから、これね。
いや、すごいなぁ。
潜在写真かと思いましたね。潜
在写真。
そうそうそう。
はいはい。すいません、またね。
オスカープロモーション時代のね。
はい。ずれちゃいましたけど。はい。
じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、この流れで、はい、ちょっと、桃屋のおっさんさんに聞いてみましょうか。
はい。
僕、
はい。ポッドキャストと出会う前と出会う。
僕、前と後ってね、喋ってる自分を出さないはもうほぼ変わんなくて、友達にこんなポッドキャストみたいなのやってるって言って、まあ、お前ならやりかねえなって言われるね。
なるほど。
変わったことって言えば、やっぱ劇的にその、この界隈の友達が増えたってい
う。ああ、これはよく言いますよね。要するに県外とかに。
ここが一番でかいですかね。
そうですね。
うん、
知らない土地に、本当に友達、知り合いがいるっていうのは、これは一個特徴ですよね。
はい。
そうそうそう。名古屋に行けば、なんであの時カフェがあるとか。
あるとかね。
どこに行けば誰がいるみたいな。
そうね。
もう、全国どこでも誰かに会える。
アメリカに行けば、ドンキングに会えるっていうね。はい。
そうそうそうそう、うん。必ずやってくるっていうね。
うん。
する。
お前のこと言ってんだよ。
何ですか？
今喋らないでいつ喋るんだよ。
どうもどうも。
どうもどうも。どうもどうも。
どうもじゃねえ
よ。どうもじゃねえよ。はい。なるほどね。やっぱりそれは、はい、いろんな土地に知り合いができるっていうのはでかいですよね。
そうですね。
桃屋さんなんかは、
そうそうそう、
リスナー、もともとリスナー時期でっていうか、結構最初から配信がスタートですか？
いきなり配信で、だからバイリンガルニュース ていう、あの、すごいのがあるじゃないですか。はい、マミー&マイケルの。
はい。
あれが爆笑問題の、あの、爆笑問題カウボーイにゲストに出て、ポッドキャストの人が地上波のラジオに出て、で、自分たちが素人なんですっていうのを聞いた、素人ができるんだで終わってたんです
よ。なるほど。
そう。で、あとは、あの、友達の結婚式の余興で漫談がしたいから練習で始めようと。あ、これを使おうって思っただけだ、ね。リスナーから入ってないですよ。そう、身寄りのないところから始めたみたいな、なんか、
なるほどね。ね。いや、あの、被ってるんですけどね、いろいろ、ちょっと。あの、今、ちょっと、これ、ズームなので、はい、今、マッドパンダさんが途中参加したんですけど、はい、まさかのメックさんと登場が被ってるっていうね。あ、消えましたね。はい、まさかのですね。
ライバルがね。
ライバルが登場
ってい
う。
私二人いると思った。これ二つに増えてる。
なんか月のワグマみたいな T シャツ着てますよね。そう。
見た目でボケる。
なんでみんなこう、見た目でボケるんですか。だから、ずっとラジオだっつってんのに、なんでみんなその入念に用意してくる武器が全部映像なんすか。なんだろう。
確かに月のワグマだ。
本当だ。まあまあまあ、とりあえずじゃあちょっとマッドパンダさんは置いといてですね。はいはい、じゃあ、ちょっとタツラウさんにもお聞きしてよろしいですか。
はい。ポッドキャストと出会う前と後。
はい。
おそうですね。もう、ポッドキャスト以外のメディアを見なくなった。
ああ。なるほど。
特にテレビ。
はいはいはいはい。うん、なるほどね。
お客様。
まあ、特にテレビ見なくなったっていうよりね。うん、あ、いらっしゃいませ。
テレビないんですけどね。
まあ確かに、なんならテレビがなくなっちゃったぐらいですかね。
テレビ、まあ買うかどうか悩んでたけど、なくていいかなっていう風になったっ。
はあ、はあ、それは大きく、は
い。それでないんですね、テレビが。
うん、まあ引っ越した時に用意しようかとも思ったんですけど、はい、うん、まあこういうネットの時代に今いますので、YouTube とかもあるし、ポッドキャストとかも、見つけたので、そういうもので十分かなっていうふうに思ったんですよ、ね。うん、
だからスマップ解散したの知らなかった。
だからね、タツラウさんがあのお店でね、あの中井くんがジャニーズ辞めるっていう会見の話題してた時に、タツラウさんが一言、うん、え、中井くんスマップ辞めちゃうのって言ったんですけどね。はい。
スマップなかった。すげえな。ね、
これ、まあ、今、こういう話すると、ポッドキャストの弊害でしかない。なんか、あんま、ポッドキャストから情報、あんま、ポッドキャストからなんか、情報得られてないみたいなね。
ポッドキャストから、時事ネタはあまり得られてない、
ね。なるほど、ね。
旬なこと喋る。
じゃあ、後出しになるもんね。
まあ、一応、あの、ニュースと、ニュース系のね、ポッドキャストもありますけど、
ね。ニュース系、ラジオでね、ニュース系のポッドキャストあって、私もそれはよく聞いてたりするんですけど。
はい。もう、だから、9年ぐらいテレビがない 生活をしてますよ。
はいはい、
すごいですね。
ちょっと一緒
にですね。どうぞどうぞ。
はい。そんな感じです。は
い、ありがとうございます。はい、ということで、はい。次はどなたに聞きましょうか。
タツラさんが終わったところ、ね、はい、
う
ん。
そうですね。
うん。一応、マッドパンダさんは、あの、分かってるんですかね、今回のテーマ。
ごめんなさい、そうでしたね。
ツイッター見ましたよ。
ああ、そうそうそう。
で、けど、その中でさらに絞って、ポッドキャストに出会う前と出会う後で変わったことっていう。
うん。
ああ、うん、なんであの、カフェに行くまで、ポッドキャストの存在知らなかったんだ。
ああ、そうですね。
あ、そうなんですね。
その後なんか変わったこととかありますか、なんか。
変わったこと。
はい。
ああ、あの、自分が喋ってるのが、あの、ポッドキャストに乗ったっていう。
いやいや、まあまあまあまあまあ。やっぱ自分の声を聞くっていうね。そう、最初聞いた時って、やっぱちょっと違和感ありました。
いや、兄貴がいるんですけど。
はい。
全く同じですね。
ああ、声が一緒だ。へえ、そうなんですか。
だから、多分電話してるとお互いに気がついてないけど、傍から聞くと同じ声してるんだろうな。
なるほど。自分で、ね、自分で聞く声は、お兄さんとそこまで酷似してないんだけど、
音の高さ、喋り口調も全く一緒で、
面白いですね。
これは面白いですね。なるほど。
いますからね、家族って。
そうですね。だからその声で聞いて初めて分かったと。なるほど。だその画像で初めて自分を見て気づいたこととかあります？なんかこう。
ん？
今ズームで自分の姿を初めて見て、
初めて見て、
あ、俺クマだったっけみたいな、そういう
ね、月の馬が大体同じサイズなんで、
いや、そうなんです、月の馬と同じサイズなんですね、窓パンダさん。なんかね、クマだったりパンダだったりちょっとややこしい
ですね。そうですね。そうですよね。
優しい、
ね、見たことのないね、リスナーの方にはもういろんな想像ができますね。
まあけどサイズだけは分かったので、
ね。そうですね。サイズ感が分かった
んです。サイズ感がちょうど月のワグマと同じで、
はいはい、
月のワグマのマークがある、T シャツを着てるということでね。あれ T シャツじゃないかもしれないですね。
ああ、掘られてますか。
掘られてるっていうか。
掘られてる。
掘られてるってわけじゃない。そういう意味で言ったんじゃないんですけど。
失礼しました。
それなんか怖いですね。なんか月のワグマの掘り物する人怖いですね。なるほど。なるほどね。
はい。
自分がお兄ちゃんと声が似てることに気づいたと。
はい、はい。
これは面白いですね。はい。じゃあ次は、ゆっこさんに。
お、
はい。
ポッドキャストをと出会った前と後。
そうですね。
使用前、使用
前。で、なんか変わった。
使用前
とか。
はい、ポッドキャストに
出会った前と。変わったこと。
変わったこと。
変わったこと。
あんまりまだ出会ってないかもしれないですね。なんか、こんだけポッドキャストに参加させられてるのに。
いや、はい、そんなことないです。
ああ、配信ばっかりか。
こんだけね、待ってたのに、頭真っ白なんですけど、はい、でも、ストレス発散ですかね。
ああ、そうですか。
そうなんだ。
私、ちょっと、なかなかね、自分が喋った回も聞くっていうことが、ちょっと、少ないですけれども、こう、なんだ、声だけなので、で、そんなに絶対知ってる人は聞いてないだろうと思って喋っちゃってるから。
はい。
なので、割合言いたいこと、さっきのふみさんと似てます。
素の自分みたいな。
そうです。意外と。あ、私はちょっとその回でキャラ被ってますけども。なんか、違う自分、今日はこの路線で行こうみたいな。
ゆこさんも調子悪いな。ゆこさんもなんか今日調子悪い
ない
ですか。そんなことないですか。
一緒にしないでください。調子悪かったんですか。
いや、そんなことないですよ。大丈夫です。全然問題ないです。
個人的に大丈夫
です。なるほど。
収録が楽しいってことですか。
そういうことです。
けどこれは、なんか誰かが例えで言って、ああ、なるほどなって思ったんですけれど、その、まあ、このなんだなんだカフェっていう場所も相まってなんですけれど、おしゃべりのカラオケボックスみたいなね。ちょっとそういう表現をした方がいて、あ、なるほどなと。カラオケボックスのおしゃべり版みたいな感じで、ここ来て喋ると、ストレス解消できて帰れるみたいな。
なるほど。
まあ、これはこうカフェがあって、ならではですけどね。
まあ喋ることでストレス発散になるっていうのは、まあちょっとわかる気はしますね。
なるほど。
自己表現もね、できますし、自分を知ってもらう。
じゃあ、ポッドキャストに出会った後、こうストレスが減ったということで。
あ、うん。別のストレスもあることもあるにはあるんですけど。
減っても増えるから。
増えるからね。
バランス取れてます。
バランス。
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、じゃあ、あとは、誰ですか？木蓮さんと、大場さん。ん？と、誰ですか？
ドンキングさん。
あ、ドンキングさんね。はい。メックさんね。はい。 いや、なんかメックさん最後にするとなんか美味しいとか思いそうなんで、ちょっともう聞きましょう、ちょっと、ね。
もう聞きましょう。はい、はい。
メックさんはどうですか？メックさん。
そうですね。
はい。
はい。
ポッドキャスト始める、その接する前と接した後っていうので変わったこと。
めちゃめちゃ変わりましたね。
おお。
なんだろう。ポッドキャストに出会ってから、
うん。
ミクシーを更新しなくなりました。
おい、
そう。
おい、
まだあるんだ。
ほぼ毎日のように、
まだある
。うん。まあ、ほぼほぼ毎日のように日記書いてたのがもう、本当に止まっちゃいましたね。
どうでもいいわ、なんか。
うん。でも、うん、出るよりっていうか、ね、出演者側というか、聞く側じゃなくなってからはですね、やっぱり、娘中心に、やらせたっていうか、うんうん、娘の後ろに隠れてやってたんで、うん、楽しかったんですけども、なんであの時に出会ってからは、あれですね、ギターをまた引っ張り出しましたね。
なんであの時に来てから、今の、ネックスタイルが。
ネックさんはね、はい、歌がすごい苦手なんですよ。
あ、そうなんですか？
それを克服するために、ギターを始めて、
はいはい、
もうずっと歌ってきた甲斐あって、はい、まだ克服できてないんです。
甲斐があって、
うん、そうなんですよ。
はぁ、
なんで、未だにカラオケでは歌えないんですけど。
あんなに、あんなに外で歌ってるのにカラオケで歌えないんですか？
カラオケは自分のペースで歌えないので、音を探してる間に一曲終わっちゃうんですよ。
ああ、そういうことか。
なるほど。
だから弾き語りだと歌えると。
自分の好きな音で歌えるんで。
なるほど。
けど僕、はいはいはい、
けど僕には全部同じ歌に聞こえるんですけど。
あ、そうですね。大体オリジナル曲になりますね。何
オリジナル曲。
ちょっとポッドキャストなんでね、聞けないのが残念ですけど。
はい、いや、でも、あ、はい。メックさんの歌が聞けないんですか？オリジナルは聞けます
よ。オリジナルなら聞けるんですか？
はい、聞けるんですか？
今メックさん、
ジャズラック絡んでなき
ゃ。メックさんギターとかないですよね、今。
いますよ。
すごいな。
じゃあちょっとせっかくなので一曲お願いしてよろしいでしょうか。はい、
早い。
もう鳴ってるじゃん。
いや、もう持ってただろう。抱えてただろう。
彼女と別れた帰り道に知らないばあさんの荷物を持ってあげた。坂の上に着いたらばあさんが飴玉をくれた。飴玉を舐めると夕日と涙の味がした。ほんのりしょっぱい飴玉舐めて涙を拭いたならまた明日から頑張ろう。また明日から頑張ろう。また明日から頑張ろう。
ちょっと感動しました。
なんかいい歌。
なんかいいんですよ。悔しいけど。
いいこと言ってんじゃねえよ、なんか。
悔しいけどね。
一番傑作だかなと。
急にこの歌だけいいんです。
なんか、ちょっと予想外でした。
いいね。
なるほど。
これは番組の中で作った曲ですからね。
あまあ、けどこうやって、ポッドキャスト、
パークサイドパークという番組で。
あ、なるほどね。誰も知らないから。
あったねー。
パークサイドパークとか知らないから。あ、ね、パークサイドの元メンバーがいる。
多分黒歴史のうちの一つですからね。
メックさん。
はいはい。
パークサイドの仲間のひろみちくん、こんなに大きくなったよ。
大きくなりました。
すごいですね。
すごい、すごい、
すごい。ついにポッドキャストでこんなに大きくなったよって言いたくなったよね、もう。一番ポッドキャストの法則無視してるの僕ですけどね。
本当に。
こんなに大きくなってて、いや、全然わかんねえよっていうね。
言葉で、
はいはいはい。 いや、そういうね、なるほど。いや、けどこうやってね、ポッドキャストで出会うことによって、歌うようになったっていうのは。
それは初めて知りました。私も、メックさんは常に歌ってる人のイメージだったので、それが、このカフェに来たことがきっかけでギターをまた持つようになったっていう。
なるほどね。
それは初めて知りました。
ね、ちょうどその頃ですね。
へ
ぇー。パークサイドをやってる時にちょうどギターまた持ち始めて。
うん、おなじみみたいに。
おなじみみたい。
知らない
から、ね。誰も知らないからね、パークサイド。
知らないでしょうね。
いや、でもこれでね。
このパークサイドバッグ知らない。
知ってる方もね。
知ってる方もいらっしゃいます。いや、なんであの時放送部のリスナーの人たちは今一生懸命多分。
なるほどね。
パークサイド。パークサイド調べますよ。
何にも出てこないと思いますけど。はい、
あ、もう出なくなります、あれ。
多分。
あれ、はい、シーサーかなんかやってるの違
う。あ、そうです。いや、あれももう多分なくなってますね。はい。
なくなってんの。
ということで、じゃあ、
はい。
モクレンさんにも、
はい。
ちょっと、ね、モクレンさんも、まあ、リスナー歴は長いですからね。
そうですね。ずっと聞いてる。うん、今でも、ただ聞いてるだけですよ。実際にここには、今、来ることはあるけど、もうここしかないです。
放送部では、
はい、はい、もう常連さんですから。はい、
だって、さっきほど、マッドパンさんも言った通り、やっぱ自分の声が聞こえてくると、まあ、最近、こっぱずかしいですね。
あ、そうですか。
あ、まだ慣れないですか、はい、
そう。逆にだんだん恥ずかしくなって、この間、徳松さんにも喋ったんですけど、だんだん恥ずかしくなってきた。
だんだん恥ずかしくなってきた。なんか、フィールドオブビューみたいな感じですけどね。
なんかね。
はい。なるほど。ど
うだろう。皆さんがこうやって、バーッと喋ってるのが、すごいな、っていうのが、
むしろ
純粋なリスナーの意見です
ね。なるほど。むしろ始める前より、だんだん回数を重ねるごとに、恥ずかしくなっていく。
は
い、
そう。
へぇー。これもまたちょっと。
この、多分放送は聞かないかもしれない。
聞いてくださいよ。
いや、聞いてくださいよ。
どの
口が
面白いですか、ね、なんか今日、なんか恥ずかしいですよ。
あ、そうですか。
はい。
意外にみんな、自分の声を、この、スピーカーから聞いて、すごい気に入ったっていう人を聞いたことないですけどね。
まあそうですね。
自分が喋ってた声より、あ、こっちの声の方が好きっていう意見は聞いたことないですけど、うん、いますそういう方。
慣れるよね、でもね、喋ってる声。
そうそう、慣れるっていうのはありますけど、
合ってくるからね。
最初聞いた時に、あ、いい、この声って思った人っています？いないですよね。
自分の声より高いんですよね。骨伝導で自分の声は低く聞こえるの。自分が聞いてるやつ。
ああ、なるほどね。
だけど。
高くは聞こえますね。うん。
そうそうそう。
確かに。
そうそうそう。
そのこと、ゆっこさんなんかどうでした？もともと。
嫌ですよ。
え、嫌でした？
嫌ですよ。
はあ。
もっと低いんです、私の声。自分が聞いてるの。
ああ、
なるほど。
メックさん、自分の声どう聞こえてるんですか、メックさん。
いやめんどくさい声だなと思ってますよ。
めんどくさい声。
高くは聞こえてるんですよね。
あ、高いですよね、やっぱね。
あ
他の人の低いつもりで話してんだけど、聞いてみるとめちゃめちゃ高いんですよね。
まあ、みんな笑ってんの、ずっと画像で笑ってんの。
ごめんなさい。すいません、どうしてもちょっと笑って。
だから、トーク一個も入ってこないんで、はい。まあまあまあまあ、はいはい、なるほどね。
今日一笑いました、
ね。じゃあ、ちょっとオーバーさんに行く前に、
はい、
ちょっと僕もいいですか？
もちろんですよ。
ちょっとちょっとなんか暗い話になる
んで。暗いの？はい、はい。
やっぱりね、僕ね、ポッドキャスト始める前より、うん、ポッドキャスト始めた後の方が、
はい、
人間を信じれるようになりましたよね。
はぁ、あ、人間を信じられなかった。
はい、やっぱりもう。
哲学的。
まあちょっとね、まあちょっと受けるかなと思ったんですけれど、まあけど本当で、
はい、
なんかね、ポッドキャスト始める前は、うんなんかその、どうせ俺なんてみたいなとか、なんかそういうの結構強く、要するに気が、その、八方美人なとこあるので、おしゃべりでしたけれど、あんま気が合う人がね、うん、あんまりいなかったんですよ。だからまあ、今でも、ポッドキャスト一緒にやってるジョーデン君とか、ジョンジ君ぐらいしか、なんかこう、話してて、感覚が合う人っていうのが、本当にいなくて、もうこのままそう気が合う人に出会えないんじゃないかなぐらいに思ってたんですけど、うん、まあ、ポッドキャスト始めてからは、本当メックさん以外とはもう本当気が あってですね。
うまいなぁ、うまいな
ぁ。うまいなぁ、じゃあ、
それ気がね。
いや、もう本当に、いや、自分と似た感覚の人間ってこんなにいるんだっていうことを気づかされて、あ、やっぱり世の中って広いし、いろんな人がいて、これからもいろんな素敵な出会いがあるなっていうふうに思えるようになりました。それは感謝ですね。だから人間関係も広がりましたし、はい。はい、
まあ、徳松さんの場合は特にその、なんであの時カフェというお店をね、やってるから、余計にその、
うん。余計にっていうのはあるかもしれないですけど、お店始める前からも感じてました。あ、ポッドキャストを通じて出会う人と気が合う率が高かったので、やっぱり、なかなか今までの日常生活で会えなかった人に会えたっていうのは、大きく価値観をね、変えてくれましたね。ということで、はい、じゃあ、ちょっと最後に、大場さんにもね、はい、ちょっとお聞きしたいなと、はい。
なんか、ものすごくプレッシャー感じるんです
よ。いや別にそんな意図的にではないんです。はい、たまたま、はい。はい。
どうかな。やっぱり人の出会いが増えたですね、おかげさまで。あ、だから、もう本当ここ数年ね、もう、まあ番組上の話で言えば、まあ元カノができたり、愛人ができたり、娘も二人増えたりした。
いや、それ聞くと何のことってなりますよね、ちょっと。それだけ聞いた、もう、事情知らない人、え、ポッドキャストって、娘が増えるってなるんで。
もう、オーバーガールズがいっぱいいる。
オーバーガールズっていう言い方があるんですね、
もう。最近の娘もみんな美人だし。
確かに。
そう、みんな美人で。これやっててよかった、って
。なんで、いい話聞きたかったんだけど、なんか。
これ以上いい
話はないで。
ああ、なるほどね。
みんな配信。アメリカンドリーム。
アメリカンドリーム。
くれるという。こんないい話じゃないですよ。
なるほどね。まあ、一応ね、まあ補足しとくと、その娘とかね、元カノっていうのは一応設定なんですけど。
はいはいはい。そうですね。
妄想
妄想っていう、ね。妄想とはまた違うんですけど、ね。違う。
合意のもとに。
ガチのね。
そうそう。合意の妄想です。
合意の。
お互い合意してるんだから。
もう妄想じゃねえ。
合意の妄想って面白いですね。なるほどね。まあけどこの人間関係が広がったっていうのは、僕も多分その大場さんと同じ気持ちで、はい、なんか、それは感じましたね。
そうですね。しかも、やっぱりちょっとなんかその、配信に関わるまで気づかなかったんですけど、なんか、思っていたよりも人間関係が広がって、出るなぁと、ポッドキャストを配信するのって、別に自分だけ一人で、もしくはその仲間だけで喋るだけなので、人間関係に広がることに直接繋がらなさそうに、見えるんですけど、意外と、ね、まあ、もちろんその番組さんの質とか、その人のキャラクターとかにもよるのかもしれないんですけれども、思っていたよりもこのすごいいろんな広がりがあって面白いなって思うことありますね。
やっぱ出会いは大きいよね、とにかくね。
大きいですね。これは。やっぱりなんか似た思考の人が集まってるのか、わからないですけれど。
はい。いや、で、またさらにやっぱりね、このなんであの時放送部ってやって、オンラインでやってっていう、この
そうですね。これはまた、だからまだこの完全にとかではないんですけれど、やっぱりこの、ふみさんなんかまさにそうなんですけれど、はい、今はそのライブとか、こう直接の中で、こう、ファンを作ったり、人間関係を作ってるんですけど、僕はせっかくやっぱポッドキャストを、ふみさんも始めたので、また、このポッドキャストの中の人と、また何か、まあ無理をせずにですけど、こう繋がってったら、また、いろんな意味で活動も人間関係も広がるんじゃないかなと思って、 はい。
やっぱ最近音楽とのね、親和性も高いなって。
そうですね。うん。またこのポッドキャストっていうね、その部分で、なんか、その、また、こう、オーバーさんとね、
はい。
ふみさんが、またつながって、うん、まあ、ふみさんがオーバーさんのまた何かになるっていうね。
はい、そっち？そっちの方向？
また、また娘が増える。
増えるみたいな。
やったいな。
やっててよかった。
あ、じゃあ、やっててよかった。やっててよかったじゃないんですよ。
でもね、ふみさんからしたら、うん、名古屋で活動しているアーティストの人が、うん、北九州で知って、ふみさんを知る人がいるっていうだけでもすごく。
うん、で、まあ、ひょっとしたらね、
こう。内側でね。
そう。で、このつながりで、ひょっとしたら、そのふみさんのライブにその元遠方からわざわざふみさんのライブを見に来るっていう方が出てくるかもしれないので、なんかまたそのポッドキャストの世界とこのまあカフェというそのリアルなこう空間とのこうつながりみたいのがまたできていったら面白いなと思うので、それはこの放送部の役目として、
はい、
いや本当に
いいですね。
ひとつさん頑張ってください。
よろしくお願いします。ます
投げ寄ったぞ今。
担当
最後投げた。
はいはい。いやもうこれからも活動していきたいと思いますので。
これはいいね。
はい。
話がポッドキャストの日ならではの話ができたんじゃないかなと、うん、思います。はい。はい、じゃあ、ふみさんもこれからどんどん、ポッドキャストの興味を持ってって。
はい。
ねえ。
興味を持って
。な感じがしましたね。うん、
じゃあ、はい、じゃあ、原稿用紙にね、はい、作文用紙5枚にまとめてきてください。
5枚？
はい、はい、うん。調子悪いよ。ということで、
まあ、5枚って言われて。
面白い枚数探したけど、
よくわかんない。
原稿用紙の面白い枚数ってよくわかんなくて、もう諦めましたけど、ということで。
かっちりした要求にな
る。はい、まあ、こんな感じで、今日はね、はい、終わりましょう、
はい。
ありがとうございました。
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 変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE@ の ID は @bubv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。